初めての万葉集第13回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。飛鳥に吹く風。うねめの袖吹き返す飛鳥風。都を遠見、いたずらに吹く。四季の巫女、巻151番歌。訳。うねめの袖を吹き翻す飛鳥の風。今は都も遠く、虚しく吹くことだ。皆さんの住む町にはどんな風が吹いていますか？うららかな春の日のそよ風。すがすがしい夏の早朝の風。紅葉を散らす秋の夕暮れの風。星降るような冬の夜風など。季節や時間帯によっても様々な風が吹くことでしょう。この歌では、飛鳥には飛鳥風が吹くと言っています。その飛鳥風とは、うねめの袖を吹き返す風だということです。うねめは天皇の身の回りのお世話を務めた女性たちのことで、もともとは各地の豪族たちが、自分の姉妹や娘を献上していたことに始まると言われます。生まれ育ちがよく、教養もある女性たちでした。彼女たちの服装は色鮮やかで美しいものだったといいます。その袖が風に翻る様子は、まるできらびやかな宮廷を象徴するかのようです。しかし、この歌が詠まれたのは、飛鳥から藤原へと、都が移った後のことでした。四季の巫女はなぜ都が移り、今はもうそこにいないうねめたちのことを思い描きながら、風だけが変わらず虚しく吹いていると表現したのでしょうか。遷都する以前の中心地は現在の飛鳥村岡のあたりにあり、実は藤原京とそれほど離れた場所ではありません。それなのに、都が遠いと表現したのは、この時、政治の仕組みや社会の常識が大きく変わったからだと言われています。距離ではなく、時間的、心情的な遠さを表現したようです。飛鳥風とは、過去の記憶を運んでくる風なのかもしれません。本文、万葉文化館、井上さやか。万葉ちゃんのスポット紹介。今回のスポットはこちら。万葉ちゃんが言っています。伝飛鳥板吹の宮跡。史跡伝飛鳥板吹の宮跡には、四つの宮跡。古いものから順に、飛鳥岡本の宮、630から636年、序明天皇。飛鳥板吹の宮、643から645年、光玉天皇。後の飛鳥岡本の宮、656から667年、斉明天皇。飛鳥清原の宮、672から694年、天武天皇、持統天皇が重なって埋もれています。今回の歌が詠まれたのは、その一つ、飛鳥清原の宮。石敷の広場や石組の大井戸が復元整備されています。飛鳥の風を感じに出かけてみませんか？写真、復元された大井戸跡。四季の巫女万葉歌碑。アクセス、近鉄橿原神宮前駅、または飛鳥駅。飛鳥周遊バス、岡天理教前下車、西へ約200メートル。問い合わせ、県広報広聴課、電話 0742-27-8326、ファックス 0742-22-6904。